特集、人権問題を考える。童話問題は重大な人権問題です。無関心でいることは差別の解消につながらないばかりか、かえって差別を助長する結果を招くことにもなりかねません。岩出市では昨年度、岩出市人権に関する意識調査を行いました。この調査は無作為に抽出した20歳以上の岩出市民2500人を対象に実施しました。その回答を一部抜粋して掲載しています。質問、あなたは童話問題、部落差別を知っていますか？知っている場合、どういうきっかけで知りましたか？13項目のうち1つだけ選択。結果、童話問題、部落差別の認知状況は、学校の授業で教わったが 35.5% で最も多く、以下、家族から聞いた 24.3%。童話問題、部落差別は知っているが、きっかけは覚えていない 15.6% と続いています。質問、童話問題、部落差別を解決するために、特にどのようなことが必要だと思いますか？14項目のうち3つまで選択。結果、童話問題、部落差別を解決するために、特に必要な対応は、学校教育、社会教育を通じて、人権を大切にする教育を積極的に行うが 34.7% で最も多く、以下、市民一人一人が童話問題、部落差別について正しい理解を深めるように努力する 33.6%、 学校や地域における人権教育、啓発活動を推進する 28.9% と続いています。どちらの質問も今回と令和元年度調査文が横棒グラフで載せられていますが、説明は割愛させていただきます。結果の詳細は岩出市ウェブサイトでご確認ください。紙面には岩出市人権に関する意識調査結果の二次元コードが掲載されています。童話対策審議会、答申から60年。童話対策審議会は1950年代半ばに部落解放運動の高まりと国レベルでの部落問題解決の対応を求める声が強まり、国策の必要性から1961年に内閣総理大臣の諮問機関として設置されました。2025、令和7年は、童話対策審議会答申が出されてから60年を迎える節目の年です。童話対策審議会答申は、1965年に総理府の諮問機関である童話対策審議会が、童話地区に関する社会的および経済的諸問題を解決するための基本的方策について提出した答申です。答申では、童話問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権に関わる課題であることが示され、その早急な解決は国の責務であり、国民的課題であると明記されています。国が部落差別問題の解決を国策として取り組むことを初めて確認した歴史的文書です。また、その後の法の制定や童話教育の推進に大きな影響を与えています。11月1日から30日は、童話運動推進月間。11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。 現在多くの人々の努力によって解決に向かっているものの、今なお差別に苦しむ人々が存在します。和歌山県では全ての人の人権が尊重される社会の実現を目指して、11月を同和運動推進月間、11月11日から12月10日までの1ヶ月間を人権を考える協調月間と定め、関係機関などとの連携・協力のもと、様々な啓発活動に取り組んでいます。岩出市においても、一日も早い同和問題の解決を目指し、人権を考える協調月間と合わせて効果的な啓発活動を推進します。また同和運動推進月間中に、関係機関・団体などと連携し協力しながら各種啓発活動を実施していきます。部落差別解消推進法。この法律は2016年に施行されました。部落差別の解消の必要性について、国民の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを目指し制定された法律で、行政は部落差別の解消に関する施策として、相談体制の充実や教育啓発の推進が求められています。部落差別・同和問題とは、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的・社会的・文化的に低い状態に置かれることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどを理由に結婚を反対されたり、就職などの日常生活の上で差別を受けたりするなどしている我が国固有の人権問題です。出典令和7年版人権教育啓発白書法務省。インターネット上の人権侵害。インターネットの匿名性・拡散性を悪用し、掲示板に同和地区やその関係者への誹謗中傷を書き込んだり、差別を助長する目的で同和地区と称する地名の一覧をウェブサイトに掲載したりする行為が発生しています。岩出市ではインターネット上で特定の人物や地域についての差別的な表現の書き込みの調査・モニタリングを実施しています。これにより監視による抑止効果が得られます。また、発見した場合は、県と連携し、プロバイダーなどに削除要請を行います。ヘイトスピーチ解消法。特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、ヘイトスピーチをなくすことで、民族や国籍などの違いを豊かさとして認め合い、相互理解と思いやりの心を持ち、互いの人権を尊重し合う社会を共に築くことが求められています。障害者差別解消法。障害のある人に合理的配慮を行うことを通じ、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会の実現を目指します。合理的配慮とは、障害のある人が社会にあるバリア、障壁を取り除くために何らかの対応を求める意思を伝えたときに、負担になりすぎない範囲で対応することです。すべての人の人権が尊重される社会づくりに向け、市民一人一人が自らの課題として人権について考え取り組んでいただけるよう、人権を考える集いの開催や、懸垂幕、のぼり旗の掲揚など、重点的かつ集中的に啓発事業を展開します。啓発事業においては、人権啓発推進委員、人権擁護委員、その他の関係機関、団体などの連携・協力のもと、総合的な人権啓発を推進します。 人権問題を自分の問題として捉え、人権を尊重することの大切さについて考えてみませんか。人権に関する映画があります。フラットシアター。タイトル、イーちゃんの白い杖。全盲の姉と重度の障害を持つ弟、互いの顔を見たことがない姉と弟、共に歩んだ20年、生きることに疲れた時、いつもそばに弟がいた。壁にぶつかりながら生き続ける2人。本当の幸せとは何なのか。2人が出した答えとは、2人が咲かせた笑顔の花とは。家族に支えられながら自立する姿を追い続けたドキュメンタリーです。ぜひご覧ください。日時は12月5日金曜日午後1時30分から、会場は1時15分です。岩出図書館大会議室で行います。入場は無料、予約はいりません。定員は50名、先着順です。お問い合わせは社会福祉課人権啓発係、電話 62-2141、 または岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。
第43回人権の花運動写真コンテストの審査結果、和歌山地方法務局と和歌山県人権擁護委員連合会では、人権啓発活動の一環として県内の小学校を対象に毎年人権の花運動写真コンテストを実施しています。選考の結果、市内での入賞校が次の通り決定されました。奨励賞、山崎小学校、根頃小学校、上岩出小学校。入賞おめでとうございます。人権を考える集いのご案内。日時は11月8日土曜日午後1時30分から、市民総合体育館2階小ホールで行います。予約はいりません。第1部小中学生のメッセージ、第2部カバちゃんトークショー。カバちゃんはタレントで振付師です。演題は知ってほしい LGBTQ のこと、これが私、自分らしく生きるために。手話通訳と1歳から小学3年生までの一時保育があります。一時保育のみ事前申し込みが必要です。締め切りは11月4日火曜日まで。なお、紙面には一時保育申し込みフォームの二次元コードが掲載されています。この集いは人権についての市民意識の高揚を図ることを目的に開催します。お問い合わせは社会福祉課人権啓発係、電話 62-2141 へどうぞ。女性の人権に関する相談。令和7年10月1日から女性の人権ホットラインはみんなの人権110番に統合されました。これまで同様、女性の人権に関する相談は受け付けています。全国共通人権相談ダイヤルは 0570-003-110 みんなの人権110番です。受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで。女性の人権に関する相談は、児童音声ガイダンスに従い、1番を入力。その他、 高齢者の人権に関する相談は2番、障害者の人権に関する相談は3番、その他の人権問題に関する相談は4番です。相談事例は、パートナーからの暴言及び暴力、職場でのハラスメント行為、女性起業家に対する投資家からのハラスメント行為、ストーカー被害、リベンジポルノ被害、AV 出演被害などです。一人で悩まずご相談ください。以上、人権問題に関するお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、社会福祉課人権啓発係へどうぞ。特集、人権問題を考えるでした。